圧政下の椿さんから命からがら逃げてきた自分に待ち受けていたのは、自由とは到底言えないものだった。何をするにもどこかで誰かの目が光っている。この感覚自体はあの国にいた時とそう変わらない。自分は本当の監視社会を身をもって知っている。椿さん、人民共和国、オフラーナ。かの国の秘密警察である。どれだけの人員がその組織に所属し、具体的にどういった任務を担っているのかは誰も知らない。ある日突然、近所の気のいい男が彼らに連行されるところ。何の前触れもなく、そのあたりの人間が射殺されるところ、公衆の面前で何らかの容疑をかけられた人間がリンチされるところなど、自分がそのオフラナと言われる組織の活動を目の当たりにするのはこういった結果の部分だけだった。オフラナに隠せることなど何一つない。なぜなら椿さんには密告制度が確立されているからだ。たとえ家族であっても反体制分子たる予兆を発見すれば、それは密告される。なぜならその密告を怠ったことで家族全員が処分されるなんてことはザラであるからだ。24時間365日一瞬も気を抜けない。常に監視の目が光っている。あの時と似た空気が自分を覆っている。そう椎名は感じていた。しかしこの国の監視はあの国のものとは決定的に違っていた。ある日突然あらぬ疑いをかけられ、その場で逮捕、拷問の末に裁判なしの死刑なんて処分はない。気がついたら冷たい状態の自分が道路に打ち捨てられているなんてこともない。近年創設された公安特化なるものが椎名の監視を行っているのだが、彼らの権力行使には警察法やスパイ防止法などの法によって一定の制限がかけられている。逮捕一つ取ってもいちいち裁判所に令状を請求しなければならない。警察権の行使によって他人の権利を侵害する際には外部のチェックが必ず入る仕組みになっているのだ。そのため椎名にとって彼らの監視はむしろ自分の身の安全を確保してくれるバーターとして受け入れるに安いものだった。日々の監視に目をつむり、自分は椎名という人間になりすます。それだけで豊かな生活が保障されているとすれば、椿さんにいた頃とは比較にならないほどの恵まれた環境だ。仕事帰りに彼は自宅のアパートを通過し、郊外のネットカフェに立ち寄った。車を降り、一応周囲の様子を見る。受付でこの店のシステムを一通りレクチャーを受け、個室に入った。二畳ほどの空間にパソコンと安物のソファーが設置されている。パソコンに電源を入れると、そのデスクトップの右下に一つの名称未設定フォルダが表示されていた。椎名はそれをダブルクリックして内容を確認した。そしてカバンの中から USB メモリを取り出して、それをフォルダごとコピーし、元となるデータを完全に消去した。ついでにカット割りの勉強でもするか。こう言うと椎名は 途方もない数が収められている漫画棚の方に姿を消した。
編集できないんですか？
大きな声出すなよ。
なんで？
なんでって前から予定してる特集動画編集してるし。
てか何の動画だよ。
だから何の動画だって聞いてんだよ。
何？言えないの？言えないようなやばいネタは勘弁させてもらうよ。なんで黙ってんの？
いや、
急に口ごもった彼女を見て、安井はため息をついた。
見せてみろ。
あ？
見せてみろ。で、考える。
でも、急にそんなこと言われても。
なんだよ。すぐに動画編集してくれって言って、素材見せろって言ったら、なんでもごもごすんの？言ってることとやってることぐっちゃぐちゃじゃん。
この安井の言葉を受け、彼女はスマートフォンを差し出した。
どれ？
その保存動画フォルダの中の一番下のファイルです。
彼はそれを操作して動画を再生させた。座席から新幹線の中の様子を映し出している何の面白みもない映像だ。
何これ？
新幹線の中です。
見ればわかるよ。で、何よ？
もう少しすれば動きあります。
一分ほど待つと、それは立ち上がって連結部分に移動した。そこで撮影者は驚きの声を発した。
マジか。
床に落ちている何やら黒い物体をカメラは収めていた。
なんだよこれ。
黙って見てください。
しばらくして安井は声を上げた。
え？これってあれじゃん。
はい、人糞です。
しかも何？連結部分のあっちこっちに散らばってるよ。
映像は手ぶれがひどくて見れたものじゃない。撮影者はカメラを回したまま助けを求めて動き回っている。数分経過して車掌が状況を確認するために現場にやってきた。あまりにも大量の人糞がそこかしこに散らばっているのを見て車掌は愕然としていた。しかしこのままただ無意に時間を過ごすわけにもいかない。気持ちを切り替えたのか、車掌は撮影者にしばらくの間この場に乗客を入れないでくれと告げ、一旦姿を消した。そして車内にアナウンスが流れた。
乗客の皆様にご案内があります。ただいま3号車と4号車の連結部分が大量のゴミのようなものが何らかの形で散乱しています。乗客の皆様には大変ご不便をおかけしますが、この連結部分の通行を現状回復できるまでの間、通行止めとさせていただきます。しかしそれには時間を要することが予想されます。その点何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
さすがにプロだ。原因の特定などは後回しにし、現状回復を最優先にしたのだ。この後車掌はマスクにゴム手袋姿でビニール袋を器用に扱い、その散らばっているものをとりあえず片付け出した。
これいつまで続くの？
結局富山に着くまでです。
ちょっと待ってよ。最寄りの駅とかに電車止めて清掃とかするんじゃないの？
私もそう思ったんですけど、やっぱりあれなんですかね、別に運行の安全に問題あるわけじゃないから、とりあえず走らせたんじゃないんかなって。
いやーひでえなこれ。てかなんでこんなところに人糞なんか。
安井さん、これで終わりじゃないんですよ。
え？
ほら、なんとか少しはきれいにできたって時に、別の連結部分でも同じこと起こってるって。
え？
ねえ、この車掌さん、今度はそっちの方へって感じで。
マジかよ。何これいたずら？携帯に流れる阿鼻叫喚の映像を止めた安井はそれを彼女に返した。でこれ編集してどうすんの？
え？放送しますよ。
は？
ダメですか？
何のために？
あ、まさか車掌の神対応とか？
彼女は首を振った。
じゃあどういうのだよ。私これただのいたずらじゃない気するんですよね。
は？
なんか計画性感じるんです。
そりゃある程度なんか計画してるだろうよ。じゃないとまずはこっちでっつって次にはあっちでなんてできねえって。
なんかですね、どう言ったらいいのかな、効果測定かな。
効果測定？
はい、こうやったらどう出るとかどういう反応あるのかとか、それ分析しとるような、まあそのあたりちょっと調べたいんで放送してみようかと思ってんです。だから安井さん、編集お願いできませんか？
ダメ。
安井は即答した。
なんで？こんな汚ねえ映像編集できねえ。それにこんなクソまみれな映像を編集したところでモザイクとかぼかしだらけで何の映像かわからないって。絵としてしょぼい。
じゃあぼかしなし
だが、いくらネットメディアだって言っても何でもかんでもオープンってわけにいかねえだろ。
悪いけど今回は俺はやらねえよ。
でもどうしてもチャンフリで流してんならお前で一回全部仕上げてみろや。
は？
取材はある程度やってんだろ。んで提供された現場の素材もある。記事書くのはお前のお手のもんだから、あとはそれを形にさえできればそれ持って上に掛け合うってこともできるだろう。
自分で編集までやるんですか？
バカかお前。お前が編集なんかできっこねえだろ。
じゃあどうすればいいんですか？
手元のメモ帳にスラスラと何かを書き出した安井はそれをちぎって彼女に渡した。
知りな？ああ。何ですこれ。
最近知り合ったんだ。こいつ結構いい腕持ってるよ。
ああ、ひょっとしてこれフリーランスの映像制作とかやってる人ですか？
ああ。
でもそんな外注費用なんか会社から出ませんよ。
リスク取れよ。
え？
だからリスク取れって。
それに見合うリターン見込めるならな。
今は手が離せない。そう言って安井は編集室から彼女を締め出した。しばらく編集室の前で立ち尽くしていた彼女は手にしていたメモ帳に再び目を落とした。
よし。
あ、椎名正明さんのお電話ですか？私、ネットメディアのチャンネルフリーダムの記者の片倉京子と申します。弊社カメラマンの安井の紹介でお電話いたしました。